ああいう話もあのマーケティングが理解できていくと本当結構いろいろ見えてきて面白いんですよね。あのなんでこんなの無料で配ってんのみたいな、あのなんだっけ、電気屋とか行くと昔はパソコン無料で1円でパソコンどうのとかやってたじゃないですか。あれも完全に、まあ、携帯とかも一緒なんですけど、結局リピート性のある、なんだ通信機器だと、もう毎月5000円入ってくるの分かってきて、2年の固定だから、いくら入るの ?12万入ってくるんですか、あ違う、11万か。2024ヶ月かける5000、12万、はい、違う。
あら
全12万入ってきますよね。それがもう計算できているの でしかもあの多分あれ2年後に1ヶ月間しかあの解約期間がなくて1ヶ月経つと解約するのにまたあの違約金が発生してっていうモデルなので、まあ、大体リピートが 何パーセントって全部計算できているので別にパソコン上げても問題ないだろうしとか、まあなんでそれどう考えてもそれ赤字だろうみたいなことをやってる会社がいっぱいあるんですけど、それにはまあこういう後ろにリピートのバックエンドの仕組みがあってとか、まあ、その辺が見えてくるので、まあ、慣れですね。さっきのスーパーの話もそうですけど、はい、もやし1円とか、
はい、
卵1円とかよくやってますけど、完全にフロントなので
完全にそうですね。
そういったお客さんはそれだけ買ってくお客さんはほとんどいない。で、吉野家とか、吉野家って名前出さないのかな、牛丼系の、牛丼って1杯利益が5円とかなんですよね。でどう考えても利益出ないんですよ。で、今とか夏、まあ、夏の撮影だと、夏だと、もう、夏のなんとかで牛丼230円とかやってるじゃないですか。あれって、もう1杯5円とか、それぐらいの値段で、で、松屋さんのインターネットの、なんだ、牛丼セットが売ってるんですけど、260円とかするんですよね。で、店で食べても値段変わらないんですけど、どこで利益出してるかっていうと、生卵なんですよね。外食産業で一番生卵を売ってるのが、あそこ、牛丼系が生卵を一番出してて、生卵の利益率ってめちゃめちゃ高いじゃないですか。1個1円のやつを50円とか80円とかで売ってるんで、そこで利益出してるんですよね。だからあれは、牛丼屋って牛丼で儲かってるんじゃなくて、生卵で儲かってるとか、そこの儲かるポイントって、結局バックエンドに近い。それが結局牛丼食べに来ると何パーセントの人が生卵を買うとか
決まってるんですね。
決まってるんだと思う。そういう数字は出てるはずなんで、とか野菜を食べるとかっていうところで利益率が高いもので利益を出してるっていうのがビジネスモデルなので、まあ、言ったら生卵を頼んであげてください。好きなところだったら生卵を頼んであげるとか、ラーメン屋とかもそうですよね。煮卵が一番利益が高いとか、トッピングとかをおすすめしてるのはそういうところで、そういうのをしっかりとアピールしてるお店っていうのはうまいなと思いながら、うまく美味しく食べると
、美味しく食べる
っていうのがポイントよくわかります。マーケティングとしてはそういう風にやっていくと、あ、このお店はマーケティングはしっかり考えてやられてるんだなっていうのがわかるかなと思います。
面白いですね。
とか、まあそういう感覚を、だからどこで利益出してんだろうっていうのを常に考えてるのはちょっと曲がった人間になる可能性ありますけどそういうところはあるので、まあそういうのを楽しみながらですね、どうやっていくといいかなと思います。で、ここからはインターネットを利用したマーケティングの話で、先ほどまでは、まあ、マーケティングの、全体的な話をして、その中でもダイレクトマーケティングっていうのは、まあ、優秀なんですよっていう話をしました。まあ、すごく効率が良くて儲かってるマーケティングなんですよっていう話をして、でさらに儲かるのがインターネットを利用したマーケティング。まあ、ダイレクト、ここからマーケティングっていうと、ダイレクトマーケティングであったりとか、ダイレクトレスポンスマーケティングのことだと思ってください。他のマーケティングではなくても、マーケティングというと、それだよということで思ってください。で、インターネットを使って、マーケティング、ダイレクトレスポンスマーケティング、まあ、ダイレクトマーケティングをやるとどうなるかという話です。で、インターネットマーケティングの特徴ですね。まあ、これは基本的なことを押さえておいていただきたいんですが、大きな資本が必要ないです。まあ、パソコンとインターネットの回線があれば OK ですね。あとは店舗が必要ないです。初期投資、家賃が必要ないです。で、証券が世界中に広がる、ニッチな商品でも購入する人がいますよ。で、もうこの時点で、4P とか 4C とか言われた、まあ、特に 4P な部分の、すごいいろんなところで、メリットがもうあるわけなんですよ。っていうのをインターネットってそんだけすごいんだっていうのを理解していただきながら聞いていただくといいのかなと思います。なので、まあAmazon で全然売れない本が売れるよみたいな話とか、まあ、ロングテールで売れてるよとかっていう話は、まあ、それだけニッチな商品でも購入する人がいたりとか、そういうことができるっていう話です。で、あとは、まあ、購入者リストですね。ダイレクトマーケティングには重要だよって言った、必要だよって言った 名前とかメールアドレスっていうのが取得できます。で、購入者にコンタクトが取れます。なので本屋さんで例えば本買って、その人にじゃあ新刊出ました、ワンピース買いました、ワンピースの35巻買って、じゃあ36巻出たらアプローチできるかってはできないんですよね。ただそれがインターネットの例えば書店をやってた場合に、35巻買った人に36巻出ましたよって言ったら買いますよね、っていうのができないということです。まあ、Amazon がそこまでやってるかっていうのはあれですけど、メール来てるのかな、多分来てると思いますね。おすすめのメールは来てるはずなので、読まないのフォルダに入ってますけどおすすめは来てるはずなので、そういうことができると、できるかできないか、結局全然ビジネスが違うわけじゃないですか。っていうのができるのはインターネットはそれがすぐできるよ。まあ、当然郵送するんだよ、情報教えてねって言ってそこにダイレクトメールを送ることもできますし、まあ、ダイレクトマーケティングができやすいっていうか、まあ、自然にできてしまう環境にあります。で、あとは DM が無料で簡単に配信できます。まあ、昔だったらハガキで送らないといけない、で1枚50円60円かかってたところを E メール利用すれば無料で送れるので、毎日送っても苦ではないですよね。最近うちで、2000人に、印刷したセールスレターをダイレクトメールで送ろうと思って計算したら、1回で25万ぐらいかかるんですよね。2000人で25万かかるんで、それ毎日送ってたらどんだけかかるんだみたいな話になるんで、やっぱそうするとちょっと25万かって躊躇するじゃないですか。 でも E メールだったら別に2000人送ろうが2万人送ろうが5万人送ろうが変わらないので、っていうところで、まあ、無料でできるので、すごくそこもメリットとしてあります。で、あとは広告を効率よく利用することができます。まあ、広告出稿であったり、まあ、効果測定っていうのができるっていうのは広告では一番大きいです。普通にハガキだと番号書いて戻ってきたやつが何番だからどこの人が反応あったとか、そういう測定をしないといけないんですけど、インターネットの場合はもうクリックし、誰がクリックしてどれだけ通知が出たかっていうのをもう設定しておくだけで測定ができるので、もうそれだけで、マーケティング、まあ、マーケターをにとってはすごく有利なので、まあ、こんだけ考えただけでもインターネットのマーケティングっていうのはもうだいぶ有利なんだよというところを知っていただけるといいかなと思います。で、まあ、特徴のマイナス面というか、ちょっと考えないといけないところとしては、すぐにページから立ち去ることが可能です。魅力的なページを作る必要があります。お店だったらすぐ帰るってあんまない、なんか買って帰ることとかあると思うんですが、まあ、ページだったらもうクリックして戻っちゃうですね。で、あと訪問者や購入者の顔が見えない、なのでお互いの顔が見えるように、まあ、努力しましょうというところです。まあ、信頼もされづらいというか、この人本当に存在するのかとかも分かんないし、このサイト本当に大丈夫かっていうのはやっぱり顔を出したりとか、まあ、今だったら動画を出したりとか、そういういろんな情報を出していくことによって、まあ、見えるようにしていく、まあ、お客さんの声を乗せていくとか、そういうことも必要かなと思います。あとはライバルと同じ土俵で戦うことになる。で、大手とも、同じ条件で戦う必要がありますし、すごいマーケッターと同じレベルで結局戦わないといけないので、そこは世界中が、証券になるけど、世界中もライバルになるので、そこもちょっと考えた方が、いいかなと思います。ただ、マーケティングのことをこうやってしっかり勉強している人って、多分日本でも数パーセントです。実践している人も、言ったらもう 0. 何パーセントというレベルなので、まあ、こういう情報を取ってる、特に海外の情報とかを見てる人のレベルでインターネットのマーケティング考えて、さっきのそのマーケティングの流れとかを考えてそこまで設計してやってる人っていうのは同じ業界だったらほとんどいないはずなので、全然余裕なので、その辺はまああまり気にしなくてもいいのかなと思いますが、一応こういうところがプラスもあるけど、まあ、マイナスではないですけど、そういうところはあるので、いきなりやってじゃあ何も考えなくても儲かるかって言ったらそれはまた違うので、しっかり考えましょうというところですね。で、マーケティング全体像とインターネットということで、マーケティングの全体像、まあ、こんなことやるマーケティングでは必要ですよっていうところをインターネットと絡めて考えてみると、顧客のニーズを知るって、今まではすごいアンケート取ったりとか、ここはないのか、渋谷とか歩いてるとタバコ吸いますかって聞かれて何吸ってますかとか聞かれるんですけど、吸わないけど僕は答えたりするんですけどダメなんじゃないかっていうのは、まあ、マーケティングとして結局お金を払いながら1件それ答えると商品券1000円とかくれるわけなんですよ。で、まあ、別にそれが欲しいわけでやってるわけ、もう受けるわけじゃないんですけど、どういうことを聞いてアンケート取ってるかとか、それが今だったら顧客のニーズって普通に検索エンジンで調べれば載ってるし、 Q&A サイト教えていくなんかみんな自分の悩みを打ち分けまくってるので、そういうところを見ると、じゃあみんなどういうことで悩んでるのっていうのも見ることできますし、ソーシャルメディア、まあ、ミクシーとか Facebook もあると思いますけど、アンケート機能があるので アンケートに答えてもらえばどういうものを欲してるのかとかっていうのができるっていうのはやっぱりそれだけでもあのリサーチの部分だけでもあのインターネットっていうのは使えるよというところを知っておいてください。であとは、まあ、ニーズを満たす商品を作りましょうというところで、まあ、うちとか、野山さんとかっていうのはコンテンツの商品というものを売ってたりします。それは、まあ、インターネット あの信用性が高いというかあのすごく、相性がいいので、まあ、例えばノウハウを、まあ、今回の動画とかを販売するってなるとあのストリーミング動画でダウンロードで販売することができるとか、あとはインターネットで何か物を売るんだったら情報の方がやっぱり売りやすかったりとか、結局調べ物をしている人たちに対して情報を提供することができるので、そういう、まあ、需要と合ってたりとかっていうところがあって、コンテンツの商品っていうのを言ってます。ただあの別に、コンテンツの商品である必要があるわけではないです。他の商品でもサービスでも売れます。であとは、うちはコンテンツ関係ないけどっていう人とかもコンテンツを足せないかっていうのをちょっと考えてもらいたいなと思うんですよね。で例えば、まあ筋トレやるあのバーベルとか売ってるとしたら、筋トレのやり方を DVD つけて、多分あのバーベルだけ売っても売れない可能性が高いんですけど、ライバルと一緒なので、そこにじゃあ効果がある DVD もつけて販売します、もしくはオンライン動画もつけて販売しますよって言ったら原価かからずにその、筋トレマシンが売れる可能性はありますよね。それをプラスバックエンドで売るっていうのでもいいと思います。フロントで例えば筋トレのやり方を売ってから、じゃあその効果があるにはこれがいいですよって言って、筋トレマシンを売るっていうこともできますし、何かサービス商品に対してコンテンツですね、知識ノウハウっていうのを足せないかっていうのを考えてみてください。例えば印刷屋さんをやってますっていうサービスをやってる人でも、印刷ただやってるだけじゃなくてそこに反応が取れる印刷をしますよ、広告が書けるコピーライティングの、アドバイスコンサルティングもつけて印刷をやりますよ、プラス5万円ですけどみたいなやつであったりとか、それを定期購入するような、サポートコンサルティングをやりますよとか、そういうのを、バックエンドに持っていくとそれだけで利益率が変わってきますし、ビジネスモデルが一気に変わるわけなんですね。なので別に、まあ、これはインターネットのマーケティングだけの話ではなくて、何か付加価値をつけるときに、コンテンツっていうものが足せないか、コンサルティングとかでもいいです、あの何かそういうものを足せないか、特に今、まあ、特に、まあ、日本で言うと結局商品であったりとか何かっていうのは日本で作る必要がないといえばないわけですね。例えば、このマイクどこ製かちょっと分かんないですけど、例えばこのマイクを別に日本で作る必要はなくて、これ、まあ、今結局中国で作っても同じものが作れるわけなんですよ。でそうすると価値が一緒のものをじゃあ高い日本の人件費で作る必要がなくて中国で作るっていうのはグローバル的に考えればもう完全にそういう方向になっていく。でその時にじゃあマイクがハウリングしないように使う方法を、DVD でつけてやりますよとか、こういうセッティングを全部やるコンサルティングをつけて販売しますよっていうとまた価値が違ってくるじゃないですか。そういう付加価値をつけて説明であったりとか何か価値観をプラスしてあげている状態で商品を販売できないかっていうのはちょっと考えていただくといいのかなと思いますし、ビジネスモデルがそれだけで変わりますので、そのニーズを満たす商品を作るっていうのでうちは商品これでっていうのがあっても、そうじゃなくてそこから何か展開できないかなっていうのを聞く。でそれは商品を売ってる時に質問が来ることに答えてあげてもいいわけです。例えば何か商品を売ってて、まあ、マイクでもいいんですけどマイクを売っててすごいこういう質問が来るよ、じゃあそれに関して、答えるものであったりとかそれを解決するための方法をサービスとして提供しますよっていうことをやっていけば、まあ、あれで言えば階段を上れるわけですよねっていうのを、作ることができますので、その辺は考えてみていただくといいのかなと思います。で、顧客にその商品の3つ目ですね、顧客にその商品の存在を知らせる。まあ、インターネットの場合はネット広告であったりとか、まあ、あの証券がやっぱり、まあ、日本語だったら日本中を証券にできますので、そこで、どんなマニアックな商品でも欲しがる人がいる。でうちの場合だと金魚の買い方で、まあ、ラン中って高い金魚なんですけど、ラン中で大会で入賞するための買い方の DVD とか月で400万売ったことがあるんですけど、多分ランチュー買ってる人いないですよね。いやいるかもしれないですけど。
1本1万円ぐらいですか。
1本1万4800円のやつで400万売ったことです。それは結局普通に売ったら無理じゃないですか。多分大阪駅で店出させてもらっても多分無理だと思うんですけど、 それをインターネットで売ることによってランチューって結局検索数確か3万ぐらいあるんですよ実は、っていうところがあるので、そういう人たちにアプローチをしていけばランチュー DVD は売れるし、そういうニッチなものでもインターネットの広告をうまく使えば売れますので、もうこれはちょっと無理だろう、あ、ちょっと金魚の T シャツ着てるんで、もしかしたらランチューかと思ったんですけど、これは無理だろうっていうものは特にないというか、それで結局ライバルがいないのであれですけど、ライバルがいなければ、もう検索エンジンもすぐ出るわけじゃないですか。検索エンジン対策もすぐ出るし、広告費もほとんどかかんない状態でできるので、そういう意味でネットの広告っていうのをうまく使うと、ビジネスがうまくいくので、その顧客にその商品の存在を知らせるプロモーションの部分もすごくネットは強いということを知っていただければいいと思います。あとは特徴を理解してもらうですね、教育をしていく必要があります。商品を買ってもらうにはその商品がなぜいいかっていうのを知ってもらう必要があるので、そこの教育のところはステップメールといって、メールが自動的に順番に配信されるメールの仕組みがあります。なので自動化できるんですね。営業がいちいち電話して、こういうこの商品はこれでこうでっていう説明をする必要もなく、毎日メールが届いていって丁寧に、説明をしていってあげると、それは動画を使ってもいいと思うんですけど、で理解してもらって、入手できる、適切な価格で提供しましょうというところは、ダウンロードだったら、コンテンツの場合は、無料でできるので、それもいいかもしれませんが、別にそれは、送料無料とかで配送してもいいかなと思います。であとは販売するですね。販売するのも販売サイトを作っておけば自動的に売ることもできるので、全自動でこういうこともできます。で、直接販売っていうのでもいいです。それは、インターネットからステップメールを送っていって、最終的に商品興味がある人をメールくださいとか問い合わせください、で説明に行って販売する。で、高額の商品の場合はそうやって直接販売をする必要があるかもしれませんが、値段によっては別に、2万円以下のもので言えば販売サイトでほぼほぼ売れます。で5万円、5万円10万円ぐらいまでですね、10万円超えてくるとさすがに10万円で一発で売るっていうのもなかなか難しいですけど、5万円ぐらいのものでしたら販売サイトだけでも売れます。でそれ以上だったら別に人が行って販売していっても多分人件費とは合うとは思うので、そしたら直接販売をしていくような流れにすればいいだけの話なので、販売はその方にいうふうにやっていけば効率化もできます。あとは商品を顧客の手に届ける、それはダウンロードであったりとか、郵送の直送ですね。ここも小売店が入ってないので、ダイレクトマーケティングで小売店挟んでなかったっていう50年前の時代にそれだけで利益が出てたっていうのをもう今では当然のごとくやってるというところです。あとは顧客のアフターフォローですね。これはサポートのメールも自動化できますので、自動的にメールを送っていってあげればいいと。で、それでバックエンドもまた売っていくというような形で、いろんなことが自動化できるし、楽にできるっていうのがインターネットの、ダイレクトマーケティングになります。なので、すごく便利なツールが、もう目の前にあるんだよっていうことを理解していただいて、本当にインターネットには常に感謝をしながらですね、使っていただければと思います。でダイレクトマーケティングとの相性が抜群だよというですね、もう本当にこの見込み客を集めるところはオファーは無料の PDF 無料動画とかっていうものをオファーとして提供すれば送料もかかんないですし、どんどんダウンロードしてねって言って提供できるわけです。でプロモーションも SEO かけたりとか PPC ソーシャルメディア、この辺はちょっと、専門的な言葉になるので、また別途説明が必要だったら説明を他のタイミングではしたいとは思うんですが、こういうプロモーション活動、インターネットを使えばプロモーションは、格安でやることができる。で、2つ目、教育するという流れですね。ここもメール、ステップメールでやっていけますし、フロントエンドの販売は販売サイトを直接販売をしていって、フォローはステップメールであったりとか、アンケートを取って、どういうこと、商品でもっと知りたいこと何ですかとか、買った後の感想どうですかとか、次回これはこの後どういうところに行きたいですかというか、どういうことでさらに悩んでますかみたいなアンケートを取ってバックエンドの商品を作っていく。でバックエンドの販売をして、またこれも販売サイトを作ってとか、直接販売でもいいんですが、そういうことをやって、またフォローしてバックエンドの販売の繰り返しっていうのを、ダイレクトマーケティングではこういう流れをやりましょうっていう話をしたんですが、マーケティングの全体像だけではなく、ダイレクトマーケティングのもうやるべきこと1から6のことを、ほぼほぼ自動化ほぼできますね、はい、直接のメールの問い合わせ以外は多分全自動にできるはずなので、そういうことがインターネットを使うとできるので、ぜひそこの部分をやっていただけると、どんどん 手放しのなんか自動販売機みたいなやつをどんどん置いていくことができます。なので、まあ、ただそのがしっかりとプラスになるような流れをしっかり作ってあげる必要があるんですが、本当に今までは考えられない手離れができる、ビジネスを作ることができる。なので、まあ、皆さんすごい、まあ、インターネットが儲かるっていう意識もあるだろうし、実際に儲かせる人たちがたくさんいるっていうのはそういうところです。はい。で、インターネットマーケティングの成功法則というところでタイトル、はい、タイトル負けしないように頑張ります。はい。で、まあ、成功法則を話す前にインターネットマーケティング7つの嘘というところで、嘘があるので気をつけましょうという。でインターネットマーケティング7つの嘘なんですが、まあ、そう思ってる人が、まあ、最近はだいぶ減ったと思うんですが、まだまだ思われているところがあるので、言っておきますと、ホームページ作っただけでは商品が売れるようにはなりません、なると思ってる人がいると。でマーケティング当然行う必要があります。まあ、ここまで聞いてもらえばホームページ作っただけではどうしようもないかなと思うと思いますが、マーケティングを行う必要は当然あります。でホームページを作ればアクセスが集まると思っている人たちもいますが、アクセスを集めるそういう仕組み、まあ、そこも、まあ、プロモーションですね、をやっていく必要があります。で綺麗なホームページを作れば商品が売れると思っているということもあるかもしれませんが、商品が売れやすいページというものを作る必要はあります。あとは、まあ、楽天さんとかそういうモールに出店すれば商品が売れると思っている。で、まあ、モールに出店してもそのための売るためのマーケティング、そのための戦略というのはあります。でインターネットを利用すれば何でも売れると思っている人もいますが、インターネットで売れるものっていうのは、まあ、限られている、もしくは利益を出すためには、ある程度限られているというか、マーケティングのことを考えないと、まあ、さっき出たようなもやし、例えば1円のもやしを売ろうと思っても利益は出ないです。で、そういう、まあ、利益率が低いものは難しいとか、あとでちょっとその辺のジャンルの話をしますが、何でも売れるわけでもないし、何でも利益が出るわけではないです。ただマーケティング戦略を考えるといろいろとそこは工夫はできるので、そこは考えてみていただくといいかなと思います。であとはホームページ作成会社はネットマーケティングに詳しい、まあ、ホームページ作っても売れませんでしたとかっていう人は結構聞くんですけど、まあ、ホームページ作成屋さんもホームページ作るだけなので、マーケティングは全然分かってないです。なのでホームページ作るんだったらマーケティングが自分が分かった上でホームページ屋さんにこういうものを作ってくださいってお願いするか、分かってるホームページ屋さんってあんまりいないんですけど、そういう人を見つけるかだと思います。であとはインターネットは楽して簡単に稼げますよと思っている、さすがに最近は減ってきたのかなと思うんですが、まあ、さっき手放しできますよとか言っといてあれなんですけど、仕組みを全部しっかり稼げるような仕組み作りを作ったらあとは手放しすることができるので、まあ、ちょっと過剰なところはありますが、1日何時間の作業でとかっていうのは作ってしまって流れができてしまえばそこまでは本当ですが、そこまではまあ頑張って作ってくださいというところはどうしてもあります。なので、まあ、インターネットの夢を見せて商売している人たちに騙されないようにしましょう。で正しいマーケティングの知識を持つことっていうのが、まあ、重要だよっていうのはここまで聞いていただくと分かると思うんですが、まあ、インターネット本当にすごくいいものなんですが、まあ、あのマーケティングの知識がないと、それも役に立たないので、マーケティングの上にインターネットという道具をうまく組み合わせると思っていただければかなと思います。大丈夫ですか？はい、
はい、
でインターネットマーケティングで重要なことですね、どんな商品サービスをどのような戦略で販売するかっていうのが重要です。で、まあ、インターネットで成功できるジャンルに参入しましょう。でもしくはマーケティング戦略を考えましょうということです。できればもし自分が何もやってなくてこれから商品作りますよっていうことだったら、まあ、コンテンツっていうのが一番利益率も高いですし、インターネットとの相性がいいのでコンテンツの販売っていうのが、まあ、僕はおすすめをさせていただいてるんですが、もう自分でビジネスがあってとかこういう人の集客をしてあげたいんですよっていうことでありましたら、まあ、マーケティングの戦略を考えてあげて、どうやってやればインターネットで利益を出せるような形にしていくかっていうところを考えてあげるといいと思います。そこは、まあ、マーケティング戦略を考える必要があるかなと思います。で、まあ、戦略なしでも成功できるジャンルですね、あんまりそのバックエンドとかっていうのを考えなくても、まあ、今のところというか、ずっとは無理だと思いますが、ライバルが出てこない間は大丈夫なジャンルっていうのがあります。それは値段が高くて利益率が高い商品サービスっていうのが、まあ、ライバルがいない状態で売れるジャンルだったら、いけなくはないです。で、あとはライバルが少ないマニアックな商品であったりとか、まあ、近くでは売っているところがない、まあ、ライバルがいると、ネット上にライバルがいるとそれは難しいんですが、そういう商品であったりとか、そこでしか買えないオンリーワンの商品、まあ、とかオーダーメイドとかですね、 あとは資料請求を見積もりにより制約、見積もりにより制約する高額サービスですね。まあ、ツーステップビジネスと呼ばれるもので、はじめ問い合わせが入って直接人が行くなり、まあ話をするなり、見積もりを出すなりして制約するようなツーステップビジネスの場合は、もうそれで利益が出てしまうっていうものだったら、まあ、戦略なしっていうのはバックエンドがない状態でも一応利益は出ますよというところですね。でフロントエンドで利益が出るジャンルは、まあ、戦略がなくても今のところは利益が出ると。ただ今後はフロントエンド商品だけでは厳しくなるとは思うので、その後ろに、まあ、高額の何かサービスを売った後でもサポートは別にしといて、毎月入ってくるような形にするなり、何か、対策を取っておくと、ライバルとはまた全然違うビジネスモデルは作れますので、まあ、戦略がなくても今のところは成功できるんですが、まあ、後々は厳しくなっていくはずなので、バックエンドは考えてみてください。ただまあこういうジャンルっていうのはすごくインターネットには合っているとは思いますので、ぜひ、自分がやってるんだったらやっていく、もしくは自分でこういうサービスにしていけばいいっていうところはありますので、それを考えてやっていただくといいのかなと思います。はい。で、逆に、成功が難しいジャンルですねっていうのは、値段が安い商品であったりとか利益率がまあ低い商品ですね。どれぐらいだろうな、 30% とかでもまあ結構きついと思います。で、そこはまあリピート率とかはどうしても関係してきますが、ただやっぱりそれでもきついかなと思います。どうしても1個の商品を売るのにインターネット広告費で、まあ、無料でやる方法もあるんですが、広告費としては5000円ぐらいはかかると思った方が、いいと思います。なのであんまり利益率が低いとちょっときついかなと。で、あとはライバルがすごい多い商品、まあ、どこでも買える商品とか卸系で売る商品とかっていうのは厳しいですね。あとは近くのスーパーとかでも買えてしまう商品ですね。で、フロントエンドでは利益が出ないジャンルっていうのはとにかく厳しいよというところは考えてください。で、利益率が高いバックエンドを用意する必要があります。なのでリピート性がある商品であったりとか、まあ、さっき言ったようなコンサルティングとか何かコンテンツ系を、バックエンドに持っていって販売するなり、何かそういう戦略を考えないと、まあ、フロントだけで赤字になってそれで終わってしまう可能性があるので、バックで利益黒字を出せる、まあ、そういうですね、戦略を考えていただきたいなと思います。なので、まあ、どこのジャンルに参入するかっていうのは、だ全部が全部うまくいくわけではないんですが、全部が全部うまくいかないわけでもないです。ただ、利益率が低い こういうジャンルに関して言うと結構考えないといけないというか、うまくモデルをビジネスモデルを作んないと、うまくはまらないところがあるので、そこはどうやるかっていうのは考えてみていただかないと難しいかなと思ってしまいます。で、逆に言えば、ここにいる人たち、こういう話を聞いている人たちは集客代行でもいいんですよね、とかコンサルティングとかでも。なのでビジネスモデル、すごいこのビジネスモデルは儲かってるなとか利益率が高いなっていうものを見つけたら、じゃあ、ね、ネットでうちが集客代行しますよ、まあ、こういうビジネスモデルというかネットの流れを作りますよっていうのをやってあげる方が、もしかしたらいいのかもしれないです。そこはなので、まあ、自分のビジネスをどうしてもやりたいとかそういうものの場合は、ちょっと考えていただきたいのと、あとは別に自分のビジネスじゃなくても、集客代行っていうものでも全然ビジネスとしては成り立ちますので、そういうところが、まあ、結果としてはそういうところでもいいのかなとは思ってしまいます。はいですね、大丈夫ですか。はい。で、成功するためのインターネットマーケティング戦略というところで、じゃあどういうような戦略を立てていくとインターネットでうまくいくのかという話です。で、マーケティング戦略を考えましょう。で、1から6の流れはもう基本はこの流れなので、この流れをどう作るかだと思ってください。まず見込み客を集めます。それはまあですね、無料の PDF とか無料動画とか何でもいいんですが、メールアドレスができれば名前、まあ今は名前なくてもあまり反応変わらなくなっているのでメールアドレスだけでもいいんですが、そのリストを集めてください。で、教育していきます。メール、ステップメールで教育していって、フロントエンドの販売ですね、でフォローしていってバックエンドの販売で、フォローしてバックエンドの販売の繰り返しですね。これを考えていきましょうということです。じゃあ、どうやって見込み客を集めるかという話なんですが、まず一つ目に、どのような人が見込み客になるかリサーチをしてください。まあ、考えてみてください。で、自分でもうビジネスやっていて、見込み客像があって、 あればその人を思い浮かべていただければいいです。であとは、どういう人とビジネスをやりたいかっていうのも考えてみていただくといいかなと思います。それを考えておかないとなんかお金稼ぎたいからって言ってあんまり関係を持ちたくない人と、見込み客になってもらっても後々は良くないので、結局ずっと一緒に関係性を作ってやっていくのが、マーケティングになりますので、どういう人とビジネスを相手にビジネスをやりたいのかっていうのは考えていただくといいのかなと思います。で、いいですか。
はい、
はい、2番目、見込み客を集めるための断れない魅力的なオファーを考えてください。それは例えば無料の PDF を配るにしても、別にもらいたくもない PDF は誰もダウンロードしないので、これ絶対もらいたい、取らないとちょっとバカだよねみたいな感じな、もう断れない魅力的なオファーを考えてみてください。もうこれ無料であげたらちょっとまずいよねぐらいなものを提供すると皆さんもらってくれますし、紹介もしてくれると思います。それはまあ無料の動画だと結構価値が今高いとは考えてもらえるので、動画の方がリスト見込み客を集めるのに動画が使われているのはそういうところもあるので、そういう動画を上げるっていうのもいいと思います。あとはまあ定額な商品を販売しての見込み客、まあその時点は顧客になっているんですが、まあ見込み客に近い、まあ、顧客を集めるために定額商品を販売するっていうのもまあなくはないです。まあお試しでちょっと908円取ったりとかしてるっていうのは、そういう感覚だなと思ってください。見込み客を集めるためにお試し980円で、やりますよみたいなことは結構化粧品とかではやられてますよね。
やってますね、
はい、で逆に無料でやってしまうと本当に無料属性、全くお金を払わない、980円払う人だったらその後の正規商品、結局4980円のシャンプーであったりとか化粧品を買ってもらいたいとかになると、結局0円で集めた人が全然買わないっていう数字が出たら、もうその人たちは集める必要がない、見込み客を集めるのが目的でなくて、最終的には商品を買ってくれてリピートしてくれてる人を集めるのが目的なので、そういう人たちは初めの見込み客に、どういう人の人が見込み客になるかリサーチをする時点で外していただいて、もうそこはテストしながら0円で集めるのか908円で集めるのか500円で集めるのかっていうのはテストしながらやっていっていただければいいと思うんですが、どこの層が一番最終的に利益を残してくれていいお客さんになってくれるのかっていうのを考えながら、まあそういう見込み客を集めるオファーを考えてみてください。であとは3つ目にリスト取りのページですね、まあスクイーズページと呼ばれたりしますが、メールアドレスを取得するようなページを作っていきます。で4つ目、見込み客を集めるためのプロモーションですね、アクセス集めを行っていきます。それはまあ SEO であったりとかPPC 広告と呼ばれるインターネットの広告であったりとか、ソーシャルメディアを使ったりですね、アフィリエイトを使って1件メールアドレス登録してくれたら500円の報酬払いますよっていうことをやったりとか、まあ、ジョイントベンチャーと呼ばれる、1件商品が売れたらいくらいくらやるんで流してくださいっていうような、まあ、アフィリエイトに近いんですが、そういう一緒に協業としてやるっていうようなやり方、まあ、プロモーションですね、まあ、こういうやり方に関してはまたこういうのが結局海外を見てるとうまいなっていうのがいっぱいあるので、それを真似ていくといっぱいリストが集まったりとか、そういうことができるので、他社さんの事例っていうのは日本でもいいのでいろいろ見ていただくといいと思います。見込み客をどう集めてるか、なんでこの商品これを10円で提供してるのか、これを500円で提供してるのかっていうのは登録してもらったりとかするとすごくわかると思うので、そういうところを見ながらですね、いやこれは見込み客を集めてこの後販売するためにやってんだっていうのが見えてくるといいのかなと思います。
ですね、この見込み客を最後集める4番が、まあ、実際最後ここまで3番までできて次どうステップを踏むのかっていう部分なので、ここの部分が4番がすごい大事な、まあ、特に大事な部分かなとは思うんですけども、アフィリエイトで集めるっていう際とかメールアドレスを単純に集めるというだけだったらですね、言うとアフィリエイターがたくさんいる市場じゃないとダメだったりだとか、あとはジョイントベンチャーにしてもそうですね、協業で一緒にそういうリストを持ってる人たちとか、一緒にやってくれるっていうような人たちとかがいる市場じゃないとダメだったりするので、全てのものに全てのジャンルにおいて当てはまるわけではないんです。というとさっきの言うとランチュー金魚 のやつで金魚を俺はアフィリエイトしまくってるよみたいなアフィリエーターさんとかってなかなかやっぱりいないんですよね、はい。でそこについて協業で私も金魚の DVD 売っちゃっててねみたいな人もなかなかいないわけで、そういった時になるとやっぱりここの部分ってなかなかちょっとしんどいと思うんですよね。まあ、リストを集めるという概念で言うとですね。で、基本的にニッチ系というか、アフィリエーターさんがまああまりいないというかそのリストを持ってるという概念で考えてですね、そういう形で言うと、まあ、PPC だとか、まあ、ここからしっかりと自分で広告打ちながらですね集めれる戦略をまあ立てるのが一番いいかなと思います。
インターネットの場合本当は PPC 広告っていうのが出せるんだったらそれが一番いいかなとは思いますね。まあ、出ない場合じゃあ何やるかっていうのはあるんですが、まあ、出ないだったら出ないなりでいろいろやり方はあるので、まあ、見込み客を集めるプロモーションっていうところは逆に言うと、全部の流れができてしまえばあとはこの4番のプロモーションずっといろんな広告打ってかけていくだけなので他は全部自動化しちゃっている状態が出来上がればもうあとはプロモーションプロモーションでいろんな、もう広告打って最終的にはテレビ広告打つぐらいなところまでビジネスモデルが出来上がればもうどんどん利益は出せる状態を作ることができます、はい。で、まあ、そこまでの話はどう作っていくのかこの中で話をしていくんですが、で、見込み客を集めたらですね次は見込み客の、教育をするというところをやっていきます。ステップメールで教育を行っていきます。書くことはまあ基本的には2つ相手の悩みに共感することと商品サービスの判断基準を教えてあげるっていうのをステップメールの中で、書いていきます。でじゃあ何通書いたらいいのっていうのは、まあ、それも反応を見ながらですけど大体10通ぐらいは必要かなと思います。でどういうことを書いていくかっていうと相手の悩みに共感してあげましょうっていうのがまず1つで、まあ、相手の悩み苦痛や悩みを察してあげるというか、あなたこういうことで悩んでますよね、私はあなたと同じ悩みが分かるんですよ、なぜなら私は悩んでたからっていうような共感の仕方でもいいですし、私のクライアントさんも同じくあなたと同じように悩みを持っていて悩んでたからあなたの悩みが分かるんですよっていうような共感の仕方でもいいんですが、とにかく相手に共感をしてあげて、じゃあそれをその悩みを何で起こるか、悩みが起こる本当の原因を教えてあげて、まあ、共通の敵を作る、まあ、作ることによって共感をっていうのは、まあ、この辺はライティングのちょっとコピーライティングの話になるんで長い話はしませんが、まあ、そのようなことをやっていってあなたの悩みは分かっているのでじゃあそれをどうやって解決するかっていうのが、私は教えれますよっていうことで商品を販売していきます。であとは商品のサービス商品やサービスの判断基準を教えてあげましょうということで選択肢と、判断基準っていうのを教えてあげる必要があります。であとはまあ具体的な解決策を提案してあげる。結局、まあ悩んでる人っていうのはどういうところで判断していいかっていうのは分からない、どういう商品を選んだらいいかっていうのが分からないのでそれをじゃあこういう基準で、選ぶといいですよ、まあ、例えばですが、例えば、まあ、水を買う場合にじゃあダイエットに効く水っていうのはこういう水が良くて、まあ、自分が水を例えば売ってたらこういう成分が多い水の方がいいんですよっていう判断基準を与えてあげた後にじゃあこの水はそういうところを考えてのの水なのでっていう販売をしていくような判断基準を入れていって、まあ、教育をしていくということです。まあ、そこは完全に嘘をつくとさすがにまずいですがじゃあどこに視点を当てるかっていうところを考えてですねそれをしっかりと伝えてあげてお客さんが納得してあその商品を欲しいですというように思ってもらえるようなメールですねっていうのを書いていくといいと思います。ただステップメール、まあ、ちょっと奥は深いので基本的にはこの流れなんですけど、まあ、またその辺の話も別のところで詳しく話ができればなとは思います。まあ、ざっとはこんな感じだと思ってください。で、その後ですね、ステップメールで教育したら、まあ、フロントエンドの販売をしていきます。魅力的な商品を販売しましょうということですね。ページを開いた瞬間に訪問者を引きつけるようなキャッチコピーを用意する。あとは、まあ、商品の魅力を十分に説明する必要があります。まあ、証拠の掲載をしたりとかですね。あとは、まあ、お客様の感想をたくさん掲載する。まあ、これも証拠に近いんですが、そういうお客さんの、まあ、今まで過去のどうだっていうのを見せてあげたりとか、あとはもう、まあ、自分の写真であったりとかプロフィールとか思いを伝えたりとかっていうところをしっかりと伝えていって、まあ、商品の販売をしていく。ここのまあフロントエンドの販売のコピーライティングに関してもそれだけで5時間10時間ぐらい喋れそうなので、うん、一応こういうことを書きましょうという程度にしておきますが、全体としては、教育を見込み客を集めて見込み客を教育してその上での販売をしていくというような販売ページを作っていきます。
フロントエンドっていうのがちょっとさっきも質問 Q&A があった時にお話ししたんですけども、その ビジネスにおいてまず初めに買ってもらわないといけないっていうことがすごいやっぱり大事なスタートなので、そこをちょっとまず意識してほしい部分なんですけども、それを、あなたのまず一番初めに買ってほしい商品っていうものがフロントエンドだと思ってください。で、まあ、さっきのあったようなもやし1円っていうようなぐらいでお客さんをガーッて集めるっていうような意味でもあるんですけども、そういうところの要素も持ってはほしいんですが、一番初めにまず買ってもらって、そこから次の商品ってステップアップするための、一番初めにあるその何て言いましょうか、安くて斬新で、他にはなくてとか、あとはなんか効果がすぐ出るとか、まあ、そんな部分ですね、うん、そういう、ある属性の人から考えると、もう買わざるを得ないというか、もう買わないとバカでしょって思うような商品だって、もやし1円だったら主婦これマジってなりますよね完全に行きますけどみたいな感じでスーパーに走っていただけると思うんですね、そういうような商品を言うと、いろんなジャンルで用意する必要があると思います。でそこで、見込み客から顧客に転換するわけですね、うん、いいですか。見込み客のここで初めて買う行動を起こしてもらって、顧客に、まあ、代わりそこからリピートしてもらうと、いろんな商品を、はい、まあ、それをまあ売るための方法をやっていくことですね、
はい、ありがとうございます。
いえいえ、
そういう感じですね。で、フロントエンド、まあ、満足度を高くしましょう。まあ、1個目の商品なので、これを買って良くなかったって言ったら、もう買ってもらえないですよね。例えば1円のもやし買って腐ってたって言ったら、もうお店に来てもらうの問題ですその時点で。なので、そういう、まあ、満足度が高い必要があるということです。でフロントエンドは価格が、価値が高い満足するものを販売してください。ケチらないというか、出し惜しみしない、もうほぼ全力を出すという感じですね。で顧客がフロントエンドに感動してくれれば、バックエンドの商品を買ってくれる確率が上がります。逆だ と、下がります。満足をしないと確率が極端に下がります。なので、いいものを提供しましょう。でフロントエンドで赤字が出ても、バックエンドを販売すれば、まあ、平均の客単価、後で客単価の話をしますが、客単価、お客さんが買ってくれる単価っていうのは上がって黒字になるように、まあ、設計をしておけば、赤字が出ても安い価格で売っても問題ないかなと思います。で、まあ、最大の売りの部分はバックエンドに取っておく、まあ、あんまりこれを言ってしまうとすごく取っておきすぎる人がいるのであれなんですが、取っておくイメージっていうか、設計をした時点でここはバックエンドにしておこうっていうのをやった方が設計はしやすいかなというところはあります。ただ、一番重要なのは上の満足する商品を売るっていうのは重要なので、まあ後でバックエンドは考えればいいっていうのと、ちょっと一つ考え方でここには書かなかったんですけど、フロントでは What to を売って、バックエンドで How to を売るっていう考え方があって、What to っていうのは何をやったらいいか、あ、すみません、書いてもらっていいですか、はい、What to Why to をフロントで売るんですね。どれをやったらいいか、何をやったらいいかっていう情報と、Why to、なぜそれをやったらいいかっていう話をします。でそうすると、例えば、コンテンツ販売をインターネットでやったら儲かるんですよっていうような話でやったり、それはなぜですよっていうような、まあ、話をバッとすると、あ、そうなんだってすごい納得いきますよね。でそうすると、あ、まあ、一歩、まあ、ある程度上った状態で、じゃあどうやってやったらいいんだって時に How to が必要になる。で How to を、じゃあ、その状態で How to を、まとめた、あなたが一歩ずつやっていって、この通りにやったら、結果が出るマニュアルにしたので、こちらをバックエンドで買ってくださいっていうので How to を出していくっていうのはやり方としてはありなので、人間話を聞いてる時に What to と Why to を冷静に分析できないんですね。これ今聞いてるのが How to でとか、セミナー聞いていい話聞いたなって思って、じゃあ何やったらいいのだろうっていうのが分かんなくなるのが、How to がないとそういうふうにはなるんですが、ただ、いい話が聞けた、満足できたっていう状態には What to Why to で、十分いけたりするので、まあ、無料の部分は What to Why to を出すっていうのはありだと思います。多くの書籍、1500円ぐらいの書籍を買って、あ、いいこと書いてあったな、でも何やっていいか分かんないっていうのは、書籍を買った後に例えばコンサルティングだったりとか、そういうところにつなげるために What to Why to を、書籍に載せて、本の物流に流して、ブランディングするためにやってたりとかっていうのところもあったりするので、まあ、無料で配る分には What to Why to を出していって、まあ、How to も本当はちょっと出さないと満足度が、実際結果が出た方が満足度は全然やっぱり高まるので、ハウトゥーをちょっと入れてあげてやってあげるっていうのはあるんですが、その部分ちょっと考えて、 あここで切れるなっていうのが、そこの What to why to と How to の考え方をすると切ることはできるので、それちょっと意識してもらうといいのかなと思います。はい、それはパワポに書けよって話ですけど
、まあ、いやいやいや、
はい、っていうことですね。まあパワポだけ見るとそれくらいは聞けないっていう、はいはい、でフロントエンドからバックエンドへということで、ちょっとバックエンドの話も後でしますが、まあ、フロントエンドが表にあって、1個目に買ってもらう見込み客から顧客になってもらうもので、バックエンドっていうのは実際に利益を出しに行っていくような商品になります。でフロントエンドは価値が高い満足するものを販売したら、フォローメールっていうのを定期的に送ってください。もう買ったらすぐ送って1通目とか送った方がいいんですが、でステップメールを利用すれば自動化が可能ですので、ステップメールっていうものを設置して送っていくと。でその中でサプライズのプレゼントっていうのをあげたりとか、フロントエンド商品の価値の説明、あなたが買った商品はこんなにいいもので、他の人もこんなに結果出てますよっていう、買った後に後悔することってあるじゃないですか。これ買ってよかったのかなとか、あ買うときすごいやった買ったってなって家帰って開けた後ぐらいですかね、夜ぐらいにあれこれ買わなきゃよかったなみたいなところに、しっかりメールであなたが買った選択は間違ってないんですよっていうのをしっかり伝えてあげて、他の人もこんなになってるんですよっていうことであったりとか、価値をどこで判断していいかっていうのをしっかりと説明してあげるようなフォローメールを送ってあげるってことですね。あとはアンケートの実施を行って、今後のバックエンドどういうものが欲しいですかっていうのを聞いていったりとか、あとはまあさらにその先にですね、まあアンケート実施したんですけど、さらにまあこういう悩みを解決するための商品提供しますよっていうことで、バックエンドの3番目のバックエンドの商品の販売につなげていく。であとはそれを買ったらまたの繰り返しですね。でリピート商品の場合も、例えば化粧品で1ヶ月目にフォローする内容と2ヶ月目にフォローする内容と3ヶ月目にフォローする内容って違うんですよね。初めに買った人にフォローする内容で、2ヶ月目だったら3ヶ月やった人たちがこんななってますよとか、半年続けましょうとか、そういういろいろ言うべきことですね。まあやってくれない人がやっぱり多かったりするので、買って満足する人っていうのを、フォローしていってしっかりと行動に移してもらって、結果を出してもらって、バックエンドを継続的に買ってもらうような、まあファンになってもらうような、そういうフォローをしっかりしてあげるっていうのもマーケッターの役割としては重要なのかなと思います。で、バックエンドの目的ですね、バックエンドの目的はリピートの育成っていうところがすごく強いです。何度も買ってもらうようにファンになってもらうために、しっかりとバックエンドを、だからバックエンドの内容もいいものを提供していくのは当然ですし、その中でしっかりとそのバックエンドの価値をですね、提供しているものの商品の価値をしっかりと伝えていくところですね。であとはリピート確保することができれば安定的な経営を行うことができますので、そういう意味では、しっかりとした構造を作ってあげるっていうことですね。あとはバックエンドで利益を安定させるためには顧客満足度を上げる必要があるので、しっかりと顧客サポートであったりとかフォローメールっていうのをしっかりとやっていくと、それが安定していくというところがあります。なのでまあ新規のお客さんを集めることも重要なんですが、既存のお客さんをしっかりとフォローしていくっていうことをやっていっていただくと、顧客満足度が上がっていいものができるのかなと思います。で、ちょっとここからまたお勉強というか、言葉の話をしていくんですが、顧客障害価値っていうのをちょっと知っておいてください。自社の顧客の障害価値、ライフタイムバリューという言い方をするんですが、それを知っておいてください。でライフタイムバリュー LTV というような言い方をするんですが、LTV は、平均して1人のお客さんが生涯どれぐらいお金を使うかということになります。例えばさっき書いた階段のやつもほぼほぼ字が読めないんですけど、全部買うと18万5000円になるんですが、平均すると、例えば3つ目までの商品を平均して買うなっていうのが分かれば、平均は8万5000円とか、そういう計算ができてると、平均して8万5000円買ってくれるんだったら、じゃあ7万5000まで広告費打っても大丈夫だなっていうのが計算できるんですね。っていうのをしっかり持ってるか持ってないかっていうのは結構重要で、障害顧客価値、顧客障害価値ですね、ライフタイムバリューというものをちょっとしっかり持っていってください。で成功している通販会社っていうのは顧客の障害価値を理解して販売戦略を行っています。ただすぐに出ないです。例えば12ヶ月の講座をやって何ヶ月目で落ちるかって1、2年やんないと分かんないですよね。なので、まあ、すぐには出ないんですが、大体どれぐらいかなっていうのを持っておくと戦略の立て方が違ってきます。で、矢津屋さん のセミナーに出たことがあるんですが、もう全部計算できてると、 で生涯顧客価値がいくらでこの商品の生涯顧客価値はいくらでっていうのが計算できてるんで、あそこはもう完全科学なので、どの広告文章で、どの地域に何曜日に新聞折り込みを入れると何名の見込み客が入ってそこから見込み客が何パーセント、既存客、新規のフロントエンドの商品を購入してその後継続が何パーセントどう何ヶ月続くかって全部計算が出てるらしくて、なので今年の売り上げを何億円にしたいって考えたらじゃあどの地域に何曜日にどれだけ広告打てばいいねっていうのがもう全部計算できると言っていました。なので、それが分かれば広告なんかもうじゃあこことこことここ打っといてで終わりですよね。であとはもうその数値を高めることをずっとやっていくだけなので、まあ、本当にあのダイレクトマーケティング科学だっていう話をが始めてましたが本当にそのを科学的にできますのでそこまでやると、まあ、すごい強い、ビジネスモデルが作れるのかな、まあ、マーケティングのモデルですねを作れるのかなと思います。であと、まあまあ、バックエンドっていう話もあるんですが、高枝切りばさみの話は前、オンラインのちょっとセミナーでもしましたが、高枝切りばさみじゃあ何で売ってるかっていうと、バックエンドは、高額ななんかだと思います、なんかだと思います、確か僕は買ったことがないので言えないんですけどあれ聞いた話なんですがあれなんで売ってるか、まあ、売ってますよね、あの2本ついてくる、なぜか2本ついてくるやつあれ売ってるんです。あれもしかしたら日本買った人にメールアドレスとか入れさせてるんですかね。なんか何だろう。
わかんないですね。
やってみようかな。
あ、変えましょうか。
一本ずつじゃ。で、それで髪を切り、お互いに
切り合うっていう。
切り合うっていう。はい、で、それをあれはなんでかやってるかっていうと、庭付きのお家を持っているお金持ちの人のリストが欲しいから高枝切りバサミを販売してる。もうそれを聞いては天才だなと思ったんですけど、でもそうだなと思いますよね。庭付きの家じゃないと買わないの でそうするとその後ろでは例えば投資商品を販売したりとか、まあ、いろいろ売るものはありますよねっていうリストを考えて、まあ、フロントエンド、まあ、これちょっとフロントエンドとバックエンドの話になってしまうんですがそういうところまで考えてやったりとか、高枝切りばさみは定期的に買わないのでそれなんですが、あとは、まあ、野田さんも前言ってた格安のプリンターとか、プリンターってあんだけ機能がついてて安いじゃないですか。でなんであんな安いかって言ったら結局いろんな会社が競争して自分の会社のプリンターを買ってもらってインクが高いですよね、うん、7色も8色もついて、まあ、僕はもともとプリンターの研究とかしてたんで8色作る意味合いがなぜかとか分かるんですけど、なんですけど、まあ、高いですよねインク、あれで利益を出しているのでとか、そういうビジネスモデルやっぱ考えてるんですね、まあ、ウォーターサーバーとか最近僕引っ越したんですけど一括見積もりの引っ越しにウォーターサーバーが無料でついてくるんですよ。お試しで電話かかってきて無料で設置するんでじゃあお宅行きますねって言ってとりあえずお貸してくださいって言って置いてすごい便利だったんですけど断ったんですけどマーケティングに乗りたくないっていう理由で断ったんですけど別のやつは頼もうかなと思ってるんですけどそういうことがあったりとかそういうことですね。そういうことってよくあるんです。まあフロントとバックの考え方がそういうところも全部しっかりしていて、多分そこは引っ越し屋さんにバックマジンを渡して、お貸してもらって、もしくはまあ有料顧客になったタイミングで何パーセント払うようなジョイントベンチャーをやったりとか、そういう、まあ、フロントとバックの話にはなるんですが、そういうことが分かってると、まあ、顧客障害価値も計算できた上でそういうことが、いろいろと継続課金だったらできるっていうような話です。なので基本全部まあ、まともにというか儲かってる会社っていうのはほぼほぼこういうことを考えてやれているので、自分たちもそういうことを考えてやりましょうというような話です。はい、
はい、
若干時間がなくなってきたので飛ばします。
はい、
はい、で、顧客獲得単価っていうのも知っておいてください。で CPO、 CPA という言い方もされたりするんですが、ちょっと O で書かせてもらいました。顧客の獲得単価は、オーダー1オーダーコストパーオーダーなんで、オーダーを1つ取るのにかかる金額ですね。 CPA という書き方もします。アクイディション、アクションを取ってもらうような、やつで CPA という書き方もしたりするんですが、まあ、オーダーで考えた方が僕レベルの英語だと分かりやすいんで CPO で書きましたが、1つの商品を販売するために必要な費用です。なのでこれが1つの商品売るのにいくらかかるかっていうのが計算できていると、例えばフロントエンドだけの販売だと1件獲得するのに広告費より安く取れてないと赤字になります。でフロントバックエンドまで考えたら、そこは CPO じゃなくて LTV で考えられるって分かりますかね。 あの後ろまでの生涯いくら発生するかが計算できている状態で考えることができるので、フロントの価格だけじゃなくて、最終的な生涯顧客単価でいくらでですねいけるかっていうのを計算できるか。
ここステップメールだとかでフォローがかかりますねっていう話してましたよね。ですのでステップメールとかで言うと誰に何人に送ってるか、どんなメールが送ってるかってことはもちろん自分で管理できるわけで、はい、じゃあ100人ここに集めて、そしたら成約率が 8% だとしたときに、そしたらこれだ、そしてそのステップメールでバックエンドがこういろいろ商品売られていくわけなんですけども、でそこで言うと100人いた時に何円売り上げが上がったかっていうことが分かると思うんですね、一通り売りが始まったら。でそうなったら1人についての利益、1人ここでフロント買ってくれたらどんだけ利益が上がるのかとかが見えるんで、はい、そうなった時にじゃあ、一番初めにフロントを買う成約率ってのはもちろんあるわけで、いいですか。だから初めに見込み客を、どれぐらい集めたら、言うたら1人集めたらいくら儲かったみたいなことが計算できるっていうことなんですね。いいでしょうか。だからここだけで終わってるともうそれでその CPO とこの広告費の話で終わりなんですけども、後ろがあるからもう1人入ってきたらこんだけ儲かって、うちはこんだけまた物が売れていくねってことは大体分かっちゃう、はい、で後ろがあるからこそここをまたかけれるということです。
はい、はい、多分やっていくと分かると思います。ただこれが逆だったので申し訳ないですけど、基本的には、まあ、バックエンドを全部考えていくら儲かりそうかっていうのを計算できている状態を作りましょうという話です。で、その説明ですね。顧客障害価値、LTV を考えた戦略で、一つの商品を販売することだけを考えたら顧客獲得単価が高くなってしまうと赤字になってしまいます。でバックエンドの販売を含めた顧客障害価値を考えたら顧客獲得単価が高くなっても利益が出ますよね。で例えば、顧客獲得単価が7000円の場合、フロントの販売ですねが、5000円、例えば5000円の、継続商品、まあ、サプリメントであったりとか化粧品だったりとしますと、5000円で販売すると、でそうすると1個目のフロントを販売するのに7000円かかると2000円の赤字が出ますよね。ただそれが10回平均するとリピートしてくれる商品だよっていうことが計算できていれば、顧客障害価値としては5万円なので4万3000円の黒字になるっていう計算ができるわけなんです。でそうすると7000円の顧客獲得単価で取れてれば全然広告出しまくれっていう指示が出ますよね。っていうところが計算できてるかできていないかによってもう全然その広告費のかけれる売りが違うというところが分かっていただければと思います。なので、結局どっちがビジネスモデルとして、うまくいけるし広告をかけれるか、ね、これだったら結局1人目のじゃあ5000円の商品で1万円広告費払いますよって言って多くの人が1万円で売ってくれても全然プラスになるのが見えてるわけじゃないですか、まあ、キャッシュフローの、お金さえ持っていればなんですが、そういうことができると。でもう化粧品とか今本当にアフィリエイトとか見ると、908円のサンプルで3000円つけます5000円つけますって当然のごとくやられてるんですね。っていうのはもう全部リピートがどれだけいくかっていうのも数値が見えてますし、そういうことが分かっているので、こういうような、戦略を立てているというようなことです。で、もうすぐ終わります。売上の3要素があります。で売上は、客数×客単×頻度です。J. A. ブラハムが言っています。北岡さんではない。はい。J. A. ブラハムというすごいマーケッターが言ってます。で、まあ、他に多分書き方がないんでこれです。で、客単価を上げることをまあ一番に考えましょうということで、お客さんの質が良くなるんですね。客数増やすっていう考え方もあるんですが、客単価を上げることを考えてみてください。お客さんの質も良くなりますし、やりやすいというところはあります。なので、値上げするというところであったりとか、この後話すアップセル、クロスセルをかけましょうとか、ヒントとかっていうのも当然重要なんですが、客単価をまず上げることができれば全体的なライフタイムバリューっていうのが上がりますので、いろんなことができるようになります。それをやってから、広告をとにかく打ちまくって客数を増やすっていうのはやったらいいので、まずは客単価を上げるっていうことを考えてみてください。で客単価を上げるには価格以外の選択基準であったりとか、満足度ですね、その商品が何でいいかっていうのとやったりとか、ブランディングであったりとか、いろんなことがあるんですが、あとはですね、アップセルとクロスセルっていうのをやってみてください。客単価を上げるテクニックです。でアップセルっていうのはより上のグレードをお勧めする手法です。 で、クロスセルというのは関係する商品やオプションをお勧めする手法です。で、まあ似たようなもんなんですが、結構説明でされるのは、もう最近はあのマクドナルドはセットになってしまったんですが、以前はマクドナルドで、ハンバーガーを買うとポテトもいかがですかって言ってポテトを販売したと、確かそれは J. エブラハムが言った
あった
ですよね。
そうでしたか
って聞いたことがあるんですが、嘘かもしれません。それを言っただけで利益率がめちゃめちゃ上がったっていう、それは結局まあアップセルの例でなぜか出るんですが、僕はクロスセルだと思うんですけど、まあそれぐらい微妙なラインで、まあ別の関係する商品をこれも一緒にいかがですかって結構言われますよね。吉野家で本当は生卵も一緒にいかがですか言った方がいいと思うんですけど、言ってない
ですね。言ってないですね。これコンサル入ったら儲かる。
儲かりますね。どこに行っていいか分かんないですけど。っていうあのビデオを見ていただければ
そうですね、
それさえ真似されるだけだって話ですけど、まあ、そういうことです。で、まあ、プセルでよく言われるのは、あの車のグレードを革にしたらどうですかとか、こっちにしたらどうですかっていうのをセールスマンが言うだけで、セールストークの中にその一部分を入れるだけで売上利益が全然変わるよっていう話です。で、過去の、まあ、購買データより顧客の購買動向を分析して適切な関連商品や関連サービスを提案すると難しいことが書いてあるんですが、これ売ったら一緒に買ってくれそうだなって思うものを提案してあげればいいです。であとはまあフロントエンドの補足商品、まあ、その商品を買ってくれたやつにこれもつけたらいいんじゃないかっていうのを販売する。ちょっと、いやらしい 話というかあれ言い方だと、もともとついてたやつを外して、追加で売るっていうのもあります。わかります。もともと機能としてこれはついてて、まあ、ついてなくても問題ないんだけど、外しても、まあ、この価値があるなっていう商品を売っておいて、追加でこれの機能もつけますよっていうようなアップセルをして、そっちを利益率を上げるっていうことも、4980円でソフトを売ってるやつでよく見ます、
はい、
っていうのはもともと機能としてつけることができるんですけど、これは販売戦略としてアップセルにした方がいいなっていうのもできますし、クロスセルとしてできるんだろうっていうような切り離しですねっていうところで、があります。
これすみません、はい、マックとかさっきの吉野家の話で、ポテトどうでしょうかとか、ドリンク L にしませんかとか、こういう、話をしてやっぱり利益率が上がりましたよね。そして、あと吉野家に卵を勧めた方がいいですよねっていうような話があった通り、勧めないと、さらに言うと進めるとオファーをすると営業をすると売れるんです。いいですか。で、やらないと逆に言うと売れないんですよね。全く売れないです。だってオファーしてないんですんで、営業してないっていうことです。で、本当に売り上げ上げたいと思うならあれば絶対に売らないといけません。言うとですね、今もし商売されてるんであれば、ご自身の商品をお持ちなんであればですね、確実にこれ設定するだけで、利益マジで 1.5 倍から2倍くらい普通になるので、ここを本当にすぐに導入いただければと思います。言ったら1個の流れがあるわけですよね。こう見込み客があって、フロント商品買いましたっていうまでのもし流れがあるんだったら、ここでこれいかがですかっていうだけのページを作るだけなんですか。いいですか。流れがあるわけですよね。そこにアクセスがこう自分が呼んできてるところにオファーを今かけてない状態っていうのがもったいないっていう思う概念を持っていただければ、すごい利益が上がると思いますね。こちらもいかがですか。これだけで本当に利益ものすごいいきます。上がります。はい、失礼しました。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあまとめはいかがですかということで、
まとめ
はいかがですか。ですはい、はい、フロントとバックエンド のページを作ったんですけど、多分消しましたね、どっかで。すごい頑張って作ったんですけど、説明を、はい、残念でならないんですが、はい、まあまとめます。インターネットマーケティングで成功するためにということで、まあ、インターネットマーケティングという言葉を今後多分言っていくと思うんですけど、マーケティングの中のダイレクトレスポンスマーケティングを使ったインターネットマーケティングだと思ってください。ある意味すごい洗練されたものをこれから教えていくので、ぜひそれは吸収していただけるといいかなと思います。なので、まあ、インターネットマーケティングで成功するためにということで、利益が出るマーケティング戦略をまず考えましょうっていうのは、流れも全部考えましょうということです。で、そこから見込み客をじゃあできたら見込み客を集めましょう。で、3番目に見込み客を教育してフロントエンドの販売をしましょう。で、4番目に購入者にバックエンド商品を買ってもらえるようにしっかりフォローしていって、仕組みを作りましょう。ある意味フロントエンドが販売されたタイミングでクロスセルアップセルをかけるのは全然 OK です。で、5番目で顧客の障害価値を考えて、さらに広告を出していきましょうという すごくシンプル、あの初めちょっとまどろっこしいというか、マーケティングがどうので歴史がどうのみたいな話をしましたが、100年の間にここまで進歩して、インターネットのマーケティングがここまで進歩して全部自動化でできるようになったよっていうことを伝えたかったのと、すごく便利になったよっていうのが分かっていただいて、それをぜひ活用していただきたいなと思ったので、このような話の流れで話をさせていただきました。なので、まあやっていくことは本当に見込み客を集めて、教育してフロント販売して、でその後バックエンドをしっかり作ってリピートしてもらって利益を出していくっていう流れを理解していただくだけで全然マーケティングが変わってきますので、そこを、先人の知恵を全部、まとめたものがそれになるので、ぜひやっていただければなと思います。で、最後に、インターネットは自動的に売り上げがある魔法の道具ではありませんが、制約率の計測や広告費の測定などが容易にできて、フォローメールの自動化っていうものができます。で、成功できるマーケティングの仕組みを作れるのが、まあ、インターネットです。で、レスター・ワンダーマン、多分もう忘れてると思うんですが、ダイレクトマーケティングを、100年前に言った人、100年前でしたっけ、50年前ですね、に言った人から見たら、もう泣いて喜んでいる仕組みがここにはあります。なので、インターネットマーケティングを、まあ、活用してビジネスを飛躍させましょうというのが、全体の話と、あとは、まあ野山さんがあんだけ熱くバックエンドが重要だ、アップセルが重要だっていう話はしていただけたので、理解していただけたかなと思うんですが、そこまで考えてのマーケティングなので、ぜひセールス、セリングがいらないマーケティングを考えられるような、そういう戦略を考えていただくと、本当にどんどん売れるようになりますので、ぜひ、そこをですね、まずは考えてやってみていただければと思います。というところで、僕の話は以上で、はい、
今お話しあったようなところを、まあ、実際に仕組み化していくとこういうイメージになるんです。そうですね、はい。一番初めに見込み客を集めましょうって言ったページがスクイーズページというページですね。そこに、アフィリエイトだとかジョイントベンチャーだとか、あとは準広告ですね、こういう広告を使うっていう概念絶対忘れないでください。どんだけ広告打つかのところに結局勝負か、僕に数字がすごい、依存しますので。で、見込み客取ったリストに対して、あなたの商品に何となしに興味ありますよって言ってる人たちです。そこにステップメールで何かしらの、教育をかけながら情報提供してフロント商品を買ってもらう、はい、ここからが、ここまでは見込み客なんですけど、こっちからが、言うと
顧客
なんですかね、顧客、
顧客、
顧客、はい。で、この商品買ってくれましたって言った人に対して、これいかがですかとか、こちらもいいですよねとか言って言っちゃってですね、クロセルをかける、客単価を上げる、そしてステップメールがまた飛び、ここに買った人に対してですね、で、またバックエンド商品がまたこう次々とセールスがかかる。で、もちろんこれ買った時にももちろん同じように、クロスセルとかアップセルがかかる。いいでしょうか。で、いろいろやりながら制約率もしっかり見ていって、客単価いくらですと。で、そのライフタイムバリューがどれぐらいで、あといくらまで、そうすると1人ここのここに1リスト取れた時に、いくらまで、いくら儲かったっていう話がさっきあったと思うんですけど、その通りになりますので、いくら儲かるねってことが分かるんだから、そこまでどんだけ広告費ぶち込むかっていう話になります。そうするともうぐるぐるぐるぐるいい形で循環します。ほったらかし売り上げが上がります。こういう流れに、はい、魔法の道具ではないんですけども、非常に、最強だと思います。
はい、
はい、
というところで、
はい、
前半はこんな感じで、
はい、
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。